皆様改めて新年おめでとうございます。元旦礼拝でも同じ挨拶を交わしたのですけれども、改めてまあおめでとうございますは何回言っても良いでしょうから、同じ挨拶から始めさせていただきます。さて、私たちはまた新たに2021年のこの世の旅を始めました。今日はその最初の日曜日です。これからまた1年の間、今日を含めて52回の礼拝を私たちは守っていくことになります。あたかも巡礼者がその巡礼の旅の途上に設けられているチェックポイントで、その旅を続けていることを一歩一歩進めていることを確認するように、この1年間も52回の日曜日、私たちもそのこの旅の途中での中継点を礼拝という形で通過してまいります。もちろん52回全部に出席される方はそう多くないことでしょうけれど、しかし教会に実際に来られる回数に関係なく52回の日曜日を迎えるわけですから、どこにいようと、場所が教会であれ、あるいはその他のどこかであれ、主なる神に礼拝を捧げる日であるということを覚えて、その時そこにいるその場所で祈りを捧げ、神への感謝を心の内に抱いていただきたい、そう思います。私たちは2日前この場所で元旦礼拝を祝いました。その礼拝の中で私は対立、分裂、そして未来の見えない世界をどう生きるかという主題で、説教を語らせていただきました。どう生きるか、この問いは人間にとって本質的なものですけれど、特に不透明な時代、危機の時代、そういった時には必ず問わざるを得ない課題であると思うのです。平穏でこれといった問題も何もない、今日と同じように明日は来るさ、そのように思える楽観的な時代であれば、どう生きるかなどということを考えなくても、生きていくことだけならできることでしょう。しかし今やぼーっと生きてもしていても生きてゆける時代は過ぎ去りました。そしてそういう時代はもう少なくとも当面は戻ってくることはないと思うのです。あるいは地球規模のいろいろな危機を考えればもう再び戻ってくることはない、そう考えるべきなのかもしれません。これからは対立、分断、そして未来の見えない時代が続いてまいります。だから生き方が問われる時代です。そして重要なことは、どう生きるかということを考えるためには自分の正体を知ることが必要であるということです。自分が一体何者なのか、そのこともわきまえずにどう生きるかということを考えることはできないはずですから、私たちは一体何者なのでしょう。もっと具体的にピンポイントで問いかけてみましょう。私たちキリスト者は何者なのでしょう。私たちイエス・キリストを私の救い主と信じる、その私たちは一体正体は何なのでしょう。クリスチャンのアイデンティティは何か、そのことが問われなければなりません。今日私たちはとても素晴らしい詩編を一緒に読みました。詩編の100編、この詩編こそは私たちが何者かという私たちの正体を最も明確に 教えてくれる詩編です。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。これほど具体的に力強く私たちの身元正体を教えてくれる聖書の言葉は他にないです。私はそのように思います。主なる神によって作られたこの私たちの命を主の民として主に養われて生きていく、それが私たち、この私たちの正体であるということをこの詩編は力強く私たちに物語ってくれるのです。しかしそれだけではないのです。この詩編はもう一つとても重要なことを私たちに告げています。私たちは今のこの場所、この環境、この世界にとどまってこの世界の中だけで生きていく民ではなくて、この世界のその先にあるその目的地を目指してこの世を旅している、そういう民だということです。この詩編百編の詩人が一体どこを目指しているのか、この詩人の言葉が明らかにしています。詩人は喜びを込めてこう歌うのです。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。ああ、とても想像力がかきたてられる歌です。詩人はきっと遠くから巡礼の旅をしてきて、ようやくエルサレム都を見上げるその丘のふもとにたどり着いたのでしょう。そのように考えてみましょう。都を見上げて、その都の中央にある神殿のことを思い浮かべ、エルサレムの門をくぐって神殿の庭に到着する、その喜びと期待に胸を高鳴らせて、この詩人はこの歌を歌いながら進んでいきます。巡礼者は今まさに旅の目的地に着こうとしています。さて、そこに至るまでのその旅はどうだったでしょう。これは巡礼者は何も語りませんから、私たちは想像するしかないでしょう。でももしかするとこの旅は平穏で安全な心地よい旅であったかもしれません。しかしむしろ困難や苦労、危険や心配を体験しながらの難儀の多い旅であったように私には思われます。だからこそ旅の終わりが近づいたその時、この喜びはひとしおだったに違いありません。詩人が具体的に歌う目的地はエルサレムであり、そこにある神殿のことです。しかしこの詩はこの私たちの旅、この世を旅する私たちの歌でもあります。私たちは主の門を通って主の庭に入る、そのことを目指してこの世の旅をしているのですから、主の門、主の庭、これらが象徴するのは私たちが目指す神の国です。神の国、そこは恵みと慈しみが満ち、神の平和、シャロームが支配する国。対立も分断ももはやなく、死も恐れもない神の領域です。この世界ではありえない神の世界での現実です。だから神の国を望む人はこの世の定住者ではありえません。この世では旅人であり、 希留者です。しかしその旅を途中でやめてしまい、この世の定住者になってしまうのはなんとたやすいことでしょうか。この世の何か、それが自分の命であれ、お金であれ、名誉であれ、欲を満たすことであれ、さまざまな利益やあるいはご利益であれ、それが一番私の欲しいものだ、大切なものだと思いさえすれば、この世の定住者になるからです。あるいはこの世界にあふれる対立と分断の中に巻き込まれ取り込まれ、敵と味方に分ける仕方でこの世界を考えるようになれば、そのことでこの世の定住者になるからです。あるいはこの世界だけに目を向けて、この世の何かに心を奪われ、それに没頭すれば、そのことでもう立派なこの世の定住者に戻ります。この世界は私たちの目と心を占領し、私たちの魂を虜にするもので満ち溢れています。誤解しないでいただきたいのは、この世のいろいろな良いものを放棄することを求めたり、不必要なものだから捨て去れと言っているのではないということです。自分たちの身元、正体を見失ったり、あるいは自分たちが本来第一に求めるべきものをリストの2番目に、3番目に、4番目に、あるいはもっとずっと下位に位置づけてしまうこと、それが私たちの陥る危険と罠です。私たちが自分の身元正体を見失わず、忘れてしまうことがなく、常にずっと自分が神に養われている民だということ、神の国を目指す旅人なのだということを自覚するためには、私たちはこの世界で横だけ見てはダメです。隣、周囲、水平線だけを見ていてはいけません。この世のことだけに関心を向けるのではなく、上を見上げてこの世を旅することが必要です。私たちが目的地である天の御国を見上げ、そこに入ることを切に祈り求めるのは、そこだけが命の主であり、恵みと慈しみに満ちた唯一の神がおられる私たちの魂のふるさとだからです。だとすれば、私たちが本当に願いとするのは、天の御国という場所に入るということよりも、むしろ天におられる神と共にいる、そのことです。神が共にいてくださるところ、それを私たちは神の国と呼び、天の御国と呼んでいます。私たちは神を求め、神と共にいることを願い、神を見上げてこの世の旅をしています。しかし、その神はどのような神でしょう。ほら、神はあそこにいる、いや、ここにいる、そういうふうに言える場所と空間に縛られた神なのでしょうか。あるいは本当の神は何々民族の神でしょうか。あるいは信頼すべきは国家の守護神でしょうか。繁栄を保証するご利益の神でしょうか。自分の願望を満たしてくれる召使いのような神でしょうか。あるいは、私はね、神というのはこういうものだと思うのだよと自分のイマジネーションで作り上げる神。ヨハネによる福音書はこの点で実に明快です。未だかつて神を見たものはない。そうだとしたら、結局人はどうせ本当には神を知ることができないのでしょうか。 神というのは人の願望が作り出した幻想か、人間の想像力の産物に過ぎないのでしょうか。断じてそうではない。それがイエス・キリストと出会い従ったあの弟子たちみんなが共通してはっきりと証言したことでした。私たちは神をはっきりと知ることができます。確信を持って神を信じることができる。ただ一つのしかし揺るぎない根拠があります。神の御子が人となってこの世に来られ、人々を教え病を癒し、人々を愛し慈しみ憐れみ、弱い者小さい者を受け入れ、そして世の罪を負い贖うために十字架で死なれよみがえられ、今も天の御国におられるご自分と地にいるこの私たちと聖霊によって一つにつないでくださっているからです。そのことをヨハネによる福音書はこう宣言したのでした。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。かつて人となって世に来られた神の一人子イエス・キリストを見て聞いて触れた大勢の人々がいました。ヨハネもその一人としてヨハネの手紙1でそう証言しています。彼らがキリストの言葉を、その行いを、そして十字架と復活を世々にわたって証言し伝えてくれています。キリストを知ることは神を知ることだ。だから私たちは天のキリストを見上げ、キリストがおられる天の御国を目指し、そこを私たちの目的の地としてこの世の旅を続けていきます。詩編の詩人が歌ったのと同じように感謝を捧げ皆を讃えながら旅をしてまいります。これが私たちのこの新しいこの1年間の旅の仕方、どう生きるかということへの答え、そのようにしましょう。私たちの生き方となるよう心から祈ります。お祈りしましょう。なぜキリストを見上げて生きるのか、そこに私たちの目的地、行き着くべき究極のふるさとがあるからです。キリストを見上げてこの1年もこの世の旅を続けることができますように、主の御名によって祈ります。